暮らしの窓口、3月は環境課の話題です。今日は環境課環境衛生係の久保田誠さんにお話を伺います。久保田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回は狂犬病予防、犬の集合注射、飼い方のマナーについてということですけれども、今年も狂犬病予防の集合注射が行われるんですね。
はい、令和4年度飯田市では例年と同じように狂犬病予防のための犬の集合注射を4月から実施します。
そもそもこの狂犬病とはどういう病気なんでしょうか？
狂犬病ウイルスというウイルスに感染することで発症するもので、人を含むすべての哺乳類に感染します。感染経路は狂犬病にかかった動物に噛まれた部位から唾液に含まれるウイルスが侵入することで感染します。そして感染後は1から2ヶ月の潜伏期間を経て発症し、人の場合精神錯乱などのさまざまな症状が現れた後、呼吸障害になりほぼ 100% 死亡するというとても恐ろしい病気です。怖いことに発症後の有効な治療法というものがありません。ですから万が一の侵入に備えた対策がとても重要になってきます。その対策について定められているのが狂犬病予防法という法律になります。
法律もあるんですね。その狂犬病予防法とはどういう内容ですか？
はい、狂犬病予防法が制定されたのは今からおよそ70年前の1950年昭和25年です。それ以前には日本国内でも多くの犬が狂犬病と診断され、人も狂犬病に感染し死亡していました。そのような状況の中、狂犬病の発生と蔓延を防止し撲滅するという目的でこの法律が作られました。その中に犬の登録をしなければならないということと、飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければならないということが定められています。なぜ犬の登録が必要なのかということですが、万が一日本国内で狂犬病が発生した場合には、その発生の拡大と蔓延の防止を素早くしっかりと行うことが非常に重要であるため、登録をしていただく必要があるということになります。そして当時この法律の制定により、犬の登録と予防注射が徹底されるようになり、日本で発生していた狂犬病をわずか7年という短期間のうちに撲滅するに至っています。
ありがとうございます。では今年度の予防注射の日程をお願いします。
はい、第1次の注射を4月に行い、そこで受けられなかった方を対象に第2次の注射を5月、6月に行います。4月に行う第1次注射では、市内各地区の会場を合計約100カ所巡回します。5月、6月の第2次注射では各地区の自治振興センターを回ります。第2次注射は注射会場も限られており、実施日も少ないので、できるだけ4月に受けていただくことをお勧めします。注射を行う会場はお住まいの地区でなくても市内のどの会場でも受けていただけます。平日ご都合のつかない方は日曜日に市役所本庁舎の駐車場で行う日もございますので、ご都合の良い会場にお越しいただき必ず接種をお願いします。具体的な内容は広報飯田3月1日号飯田市のウェブサイトにも掲載しますのでご覧ください。また登録済みの犬の飼い主の方には3月中旬から下旬に案内はがきと日程表をご自宅に郵送しますので、そのはがきを持って注射にお越しください。なお登録していない犬の飼い主の方には郵送されませんので、注射会場または市役所環境課窓口にて犬の登録をお願いします。
この集合注射の会場での注意事項はどういったものになりますか？
新型コロナウイルス感染症対策を行った上で実施します。飼い主さんはマスク着用、手洗いをこまめに行っていただき、駐車会場では密にならないよう人と人との距離を 最低1メートル確保してお並びください。また発熱がある方、体調が良くない場合は参加を見合わせ別の日程に振り替えるなどしてください。感染症が気になる方は動物病院での接種を検討されても良いと思います。市から郵送した案内封筒に同封されているハガキを必ずお持ちください。ハガキを忘れた場合は受付に時間がかかりますのでご了承ください。駐車の料金は3600円です。駐車会場でお支払いいただきますのでお釣りのいらないようご用意ください。また駐車会場で糞をしてしまう犬を見かけます。会場へは犬の糞を片付けるスコップやビニール袋などを持参していただいて、糞は必ず飼い主さんが持ち帰るようお願いします。それから会場では事故防止のため犬のリードを短く持ち、犬同士の距離を取っていただくようお願いします。あと駐車会場では犬の新規登録についても受け付けていますので、登録と駐車を同時に行うこともできます。登録の対象は生後91日を経過したすべての飼い犬です。家の中で飼っている犬も必ず登録してください。登録の際には駐車料金3600円のほかに登録料3000円が必要となります。
近々マイクロチップが義務化されるそうですよね。
はい、令和4年6月からペットショップ等で販売されるすべての犬や猫にマイクロチップ装着が義務化されます。今現在飼っている犬や猫はマイクロチップ装着は努力義務となります。
また飼い方のマナーについてですけれども、迷い犬が相変わらず多いようですね。
はい、飼い犬がいなくなった場合は速やかに保健所と市役所に連絡を入れてください。飼い主さんからの連絡がなく引き渡すまでに時間がかかるケースが多々ありますので、早めのご連絡をお願いします。また狂犬病予防注射を受けていただきますと、その場で注射済み表という番号の入った小さなプレートが渡されます。この注射済み表を犬の首輪につけておくことも義務付けられておりますので、万が一犬がいなくなって保護された場合に飼い主さんに素早く連絡を取ることができますので、こちらの装着も必ずお願いいたします。
飼い方のマナーについて、さらに犬猫の糞の放置による苦情、これもあるようですよね。
はい、飼い犬の散歩には特に気をつけていただきたいと思います。道路や個人のお宅前に糞を放置することのないよう必ず持ち帰ってください。自宅の玄関前に犬の糞があったら気分が悪いですよね。自分がされて嫌なことはやめましょう。また種まきをした畑を荒らされたとの苦情が農家の方からありました。飼い主の方は十分お気をつけいただきたいと思います。猫については基本的に室内外とすること、不妊去勢手術を受けることを奨励しています。不妊去勢手術補助金制度がありますので、市役所環境課までお問い合わせください。
先日我が家の敷地内で猫が死んでいたんですけれども、こういった場合は市に相談してもいいんですか？
ご自宅と個人名義の土地で動物が死んでいる場合、飼い主の責任となりますが、飼い主がいない場合は土地の管理者の責任となります。燃えるゴミ袋に入れて収集日に集積所に出すか、稲葉クリーンセンターへ直接搬入するか、個人管理している土地に埋めるなどしてください。ご自分で処理できない場合には有料となりますが、飯田清掃へ依頼してください。
ありがとうございました。では最後に久保田さんからラジオをお聞きの皆さんに何かメッセージをお願いします。
はい、犬は私たちの心も癒してくれますし、心の支えにもなってくれるとても大切な家族の一員です。そんな愛犬とともに長く楽しく暮らすためにも、犬を飼われている方の責任として必ず狂犬病予防注射を受けていただくようお願いします。
ありがとうございました。今月の暮らしの窓口は環境課環境衛生係の久保田さんにお話を伺いました。久保田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。